同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その1。喧嘩をしたらきちんと仲直りをする。喧嘩と仲直りは1セット。同棲では喧嘩をすることもあるでしょう。何でも笑って済ませるわけにはいきません。何から何までそういう考え方もあるねと納得するわけにもいきません。人生に関わる重要なことなら譲れないこともあるでしょう。大切なことなら本音を言わなければいけないこともあるでしょう。明らかにおかしいと思うことは言わなければいけません。不満に感じることがあれば正直に言うことも大切です。お互いの本音を言い合うと時に対立が生まれる。そして喧嘩に発展するのです。喧嘩はあっていいのです。同性では喧嘩も必要です。きちんと喧嘩をしておくとお互いの本音を確認できます。本音を押し殺したままでは幸せな結婚生活を送ることはできません。喧嘩ばかりはいけませんが、たまには OK です。大切なのは喧嘩の後です。喧嘩をして放っておくのはよくありません。二人の関係が冷めてしまい、不仲が悪化してそのまま破局と同性解消になってしまいます。喧嘩をしたらきちんと仲直りをしましょう。喧嘩と仲直りは1セットです。喧嘩の後はそのままにするのではなく仲直りを心がけてください。喧嘩の直後は興奮していますが、しばらく時間が経つとだんだん落ち着いてきます。冷静になると些細なことで言い合っていたなと気づけるでしょう。同棲は結婚に向けて動き始めている段階です。同棲中に喧嘩をしたらほったらかしで済ませるわけにはいきません。早速仲直りに向けて動き始めましょう。必要なのは勇気と行動だけ。余計な見栄やプライドを捨てれば仲直りは難しくありません。あなたから仲直りを心がければパートナーも態度が柔和になり心を開いてくれるでしょう。少し言い過ぎたね。ごめんねという一言だけで簡単に仲直りができることもあります。仲直りができれば喧嘩をする前より仲良くなれます。喧嘩をしたらそのままにせず、きちんと仲直りを心がける。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その2。同棲中の喧嘩には2つの意味がある。本音を言い合う機会と本性を確かめる機会。同棲中は喧嘩も経験しておきましょう。喧嘩は避けた方が良いと思われがちですが、徹底的に避けるのもよくありません。無理に喧嘩を我慢していると不平不満を抱え込んだままになります。言いたいことが言えなくなりストレスも溜まります。不満を抱え続け、結婚後に爆発させて離婚になっては同棲した意味がありません。結婚後に大喧嘩をして離婚するくらいなら同棲中に話し合っておく方が賢明です。同棲中こそ喧嘩が必要です。同棲中の喧嘩には2つの意味があります。本音を言い合う機会と本性を確かめる機会です。本音を言い合う機会。喧嘩は別の見方をすると本音を言い合う機会です。同棲は2人の相性を確認する意味があるのですから本音を言い合うことは大切です。思っているだけではパートナーに伝わりません。伝えるためにはやはりきちんと言葉に出して言うことが大切です。本当の考えや気持ちを伝えるからこそ精神的な距離を近づけることができます。きちんと本音で話し合っておけば後から驚くことが少なくなります。本性を確かめる機会。人の本性は普段隠されていてわかりません。お互いの仲がいいうちはなかなか確認しにくいのが現実です。感情的になった時のパートナーの態度は喧嘩をしてこそわかります。暴力を振るタイプなのか、物を投げるタイプなのか、素直に謝るタイプなのか、頑固に謝らないタイプなのか、仲直りをしようとするタイプなのか、不仲を放置するタイプなのか。喧嘩をした時の反応は喧嘩をしてみないとわかりません。喧嘩のやりすぎは避けるべきですが、適度の範囲なら相手の本性を確かめる機会になります。同棲中こそ喧嘩をして本音と本性を確認しておく。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その3。喧嘩をした翌朝こそ元気よくおはようと挨拶しよう。同棲中に喧嘩をすることもあります。特に注意したいのは夜の喧嘩です。夜の喧嘩は昼の喧嘩に比べてネガティブな感情が増幅されやすいため大きく発展しやすい傾向があります。喧嘩をすれば翌朝はお互いとも無視をしがちです。挨拶をしない、話もしない、目を合わせることすらしない。これはよくありません。お互いが無視し合っていると暗くて冷たい印象のままになります。拗ねてばかりでは仲直りできません。二人とも大人なのですから意地を張っていても仕方ありません。仲直りのチャンスがなくそのまま別れの方向に向かう可能性があるのです。そこで大切なのが挨拶です。そんな気持ちではないかもしれませんが、嘘でも演技でも構いません。喧嘩をした翌朝こそ元気よくおはようと挨拶をしましょう。険悪な雰囲気は挨拶で吹き飛ばします。気持ちを振り絞って元気よく挨拶をすれば硬直した雰囲気がパッと明るくなります。最初の一言さえ出れば明るい雰囲気が出るので次の言葉も続いて出てきます。会話がしやすくなれば他の話題も話しやすくなるでしょう。挨拶には仲直りを促す役割もあります。挨拶を通して話しかけるきっかけを作れば仲直りもしやすくなります。喧嘩をした翌朝こそ元気よくおはようと挨拶をする。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その4。喧嘩の余韻は長く引きずらない。同棲中に喧嘩をしたら余韻に注意です。同棲中不愉快なことがあって喧嘩に発展することがあります。喧嘩をした直後は2人に険悪な雰囲気が漂います。ピリピリした空気が漂い息苦しさを感じるでしょう。気の抜けない状態が続くと居心地が悪く誰でも疲れます。せっかく明るかった同棲が暗くなり身も心も重苦しく感じます。しかし喧嘩の余韻は長く引きずらないことです。険悪な雰囲気に任せてお互いが無視し合っていると無視をし合うことが普通になります。無視し合うことが普通になると仲直りの機会も失います。コミュニケーションが極端に少ない状態が続くと恋人関係がどんどん冷める一方、仲直りができなければ別れと同棲解消という結末を迎えることになるのです。謝ったら負けと意地を張っているといつまで経っても仲直りができません。つまらない意地を張っているのは自分はつまらない人間と言っているのと同じです。プライドがあるのではなく恥をかくのが怖いだけ。喧嘩の後の険悪な雰囲気はできるだけ早く解消させましょう。つまらない意地を張るのはやめて素直に謝った方が仲直りは早くできます。喧嘩の余韻を引きずらないコツは明るく振る舞うことにつきます。明るく挨拶をする、明るく話しかける、ニコニコした笑顔を見せる。抵抗感があって難しいかもしれませんが、喧嘩の余韻の解消には効果的です。明るい雰囲気を自分の内側から出していきましょう。抵抗感が邪魔なら役者になった気分でも構いません。明るい行動を演じれば後から明るい気持ちになります。 明るく振る舞えば思考の切り替えが早くなり、喧嘩の余韻を打ち消せます。喧嘩の余韻を長く引きずらないよう明るく振る舞う。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その後、仲直りの余計な先延ばしは不要。できるだけ早い仲直りを心がけましょう。もちろん、険悪な雰囲気なら一時休戦は必要です。感情が高ぶっているなら落ち着きを取り戻すまで時間を置くのもいいでしょう。気持ちに余裕ができると頭が整理できるようにもなります。自分の未熟な点に気づき、反省によって心が成長することもあるはずです。しかし、意味のある先延ばしは良くても、無意味な先延ばしは良くありません。今度話すときに謝ろう。気が向いたときに謝ればいい。いつか自然と仲直りできるだろう。こうした考え方には要注意です。不快な出来事が心の中で増幅されると、記憶として定着して忘れたくても忘れにくくなります。また、仲直りが遅くなると、無視することが特別な状態から当たり前の状態になります。不仲の状態が固定してからでは、謝りたくても謝りにくくなります。謝ることが遅くなればなるほど、スムーズに仲直りがしにくくなる。仲直りをするまで、お互い不快を感じたり、耐えたりしなければいけなくなり、負担が増えるのです。そのため、仲直りをするなら、できるだけ早めに行うようにしましょう。早めに謝った方が、詫びる気持ち、申し訳ない気持ちが伝わりやすくなるので、仲直りの成功率が高くなります。仲直りをするなら、老後日より、明日より、今日です。理想は、今すぐです。仲直りを早くした方が、同棲の居心地も早く改善します。仲直りは、できるだけ早めに行う。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その6。やめてほしいことは命令ではなくお願いをする。同棲を始めると相手にやめてほしいことが出てきます。我慢できることならいいですが、明らかな迷惑ならやめてもらわなければなりません。このような時、やめなさいという命令で注意しがちです。厳しい口調で言った方が重大であることがよく伝わり、すぐやめてもらえると思う。しかし、命令で伝えると言い分は正しくても、パートナーは反抗したい気持ちが強くなります。パートナーに何かをやめてもらう時は言い方が大切です。やめてほしいことは命令ではなくお願いをするのがポイントです。命令よりお願いの方が口調が柔らかいので相手は受け入れやすくなります。例えば、パートナーが部屋の中でタバコを吸っているとしましょう。自分が禁煙者である場合、タバコの煙が我慢できないので、外で吸ってもらいたいと思います。不快な気持ちの勢いで、外で吸いなさい。と、命令したくなりますが要注意です。命令は相手にストレスを与え、不快にさせることがあります。こういう時は、命令ではなく、お願いで伝えましょう。タバコは外で吸ってほしいな。タバコは外で吸ってくれると嬉しいな。このように、〇〇してほしい、〇〇してくれると嬉しい、という言い方にすれば、トゲがなくなって、優しい響きになります。優しくお願いする言い方なら、パートナーは自分の不注意に気づき、スムーズに受け入れてもらえるでしょう。言葉は言い方が大切です。正しいかどうかより相手がどう感じるかを重視するのが得策です。厳しい言葉でストレスを与えるのではなく、相手にとって受け入れやすい言葉を使った方が同棲もスムーズになります。やめてほしいことは命令ではなくお願いをする。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その7。昔のメッセージを読み返すと仲直りをしたい欲求を高まってくる。イライラが収まらないときは昔のメッセージを読み返してみましょう。手持ちの携帯電話には昔のメッセージのやり取りが残っているはずです。最近のメッセージではなく交際初期のメッセージを読み返してみましょう。メールなら送信済みのメールボックスです。会話形式のショートメッセージでも構いません。昔のやり取りを読み返すと、有意義で幸せな時間を過ごしていたことがわかります。そうそう。面白いやり取りをしていたな。そうだ。こんな楽しい話もしていたよね。懐かしい。この頃はお互いとも恋愛に夢中だったよね。いつも私のことを大事に考えてくれていたよね。毎日が恋愛で一色だったな。中には愛を伝え合うメッセージも残っているでしょう。メッセージを読み返しながら、昔の記憶や懐かしい感情が蘇ります。昔にしたメッセージのやり取りを見ていると、だんだん怒りが収まるでしょう。そして、当時の初々しい気持ちを思い出すでしょう。昔のメッセージを読んでいるうちに、きっと朗らかな気持ちに包まれるはずです。懐かしい気持ちだけではありません。楽しい気持ち、嬉しい気持ち、優しい気持ち、恥ずかしい気持ち。当時の気持ちが次々思い出され、初心に変える力があります。あれ、どうして私は今こんなことで喧嘩しているのだろう。さっさと仲直りしてしまおう。きっとそんな気持ちになるはずです。昔のメッセージを読み返しているうちに、早く仲直りをしたい、また親しくなりたいという気持ちが高まるのです。昔のメッセージを読み返し、仲直りをしたい欲求を高める。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その8。他のカップルを羨む気持ちは仲直りを促すモチベーションに変わる。仲直りをしたいなら他のカップルを見てください。他のカップルを見て羨ましい気持ちになるだけでいいのです。基本的にどのカップルでもいいのですが、できるだけ仲の良さそうなカップルを見るのがいいでしょう。未婚のカップルでもよし、仲睦まじい夫婦でもよし、憎んだり恨んだりするのではなく羨ましがることに集中することがポイントです。他のカップルを見たところで仲直りと無関係に思えますが誤解です。仲直りと関係があります。他のカップルを見て羨ましい気持ちになると心の中に変化が生まれていくでしょう。仲が良さそうで羨ましい、自分もあんな風に体を寄せ合いたい、羨ましい気持ちが強くなるにつれて気持ちが引き寄せられていきます。同調したい心理作用が働くようになる。結果として仲直りしたいモチベーションが高まるのです。羨ましく思う気持ちはパワーです。自分もそうありたいと願うと体の内側から絶大なパワーが生まれます。他のカップルを見て羨ましい気持ちになるだけでいい。恥ずかしさが気にならなくなり、まっすぐな気持ちが強くなるでしょう。もっともっと羨ましがりましょう。他のカップルを羨む気持ちは仲直りを促すモチベーションに変わるのです。他のカップルを見て羨ましがって仲直りをしたい気持ちを高める。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その9。相手の気持ちを理解するだけで仲直りがしやすくなる。まず、相手の気持ちを理解しましょう。まだ謝っていなくても構いません。まだ仲直りの方法を決めていなくても構いません。相手の気持ちを理解するだけでいいのです。相手の気持ちなんて理解できない。考えたくもない。想像するなんて吐き気がする。嫌がる人も多いのではないでしょうか。確かに、喧嘩直後は怒りや恨みが強くて相手の気持ちを考えるどころではないかもしれません。興奮が大きいと感情が邪魔をして冷静に考えるのも難しいでしょう。 相手を理解しようとしたところでお互いの立場が違うので限界もあるでしょう。しかし頑固の一点張りはよくありません。心が落ち着いてきたらできるだけ相手の立場を想像して気持ちの理解に努めてみてください。完全に理解できなくてもいいのでできるだけ想像力を働かせて相手の気持ちを理解してみましょう。時間がなくて仕方なかったこと、ストレスが多くて余裕がなかったこと、体調が悪くてギリギリの状態だったこと、相手の立場を想像しているうちに気持ちも理解できるようになっていくでしょう。心の中で大変だっただろうなという同情の気持ちが湧くでしょう。申し訳ないことをしたという後悔が強くなるでしょう。自分の方が悪かったと反省の念も生まれるでしょう。同情、後悔、反省が強くなるにつれて仲直りに対する抵抗感や嫌悪感も小さくなっていくはずです。そして仲直りをしたい気持ちがぐっと強くなっていくでしょう。気づけば身も心も仲直りしやすい状態になっているはずです。3分だけでいいのです。3分すら長いなら1分でもいい。もし相手の立場だったらどうなっていただろうと考えてみましょう。相手の気持ちを理解するだけで仲直りがしやすくなります。相手の気持ちを理解する。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その10、普通にありがとうと言うのではない。嬉しそうにありがとうと言おう。喧嘩の後、生活の中でありがとうという機会があるでしょう。料理を作ってくれたり、洗濯物を畳んでくれたり、買い物に行ってくれたりです。喧嘩の有無に関わらず、助けられた時ありがとうと感謝しましょう。決まり文句でも構いません。たとえ喧嘩の後でも、とにかく感謝する習慣だけは続けることが大切です。この時心がけたいポイントがあります。普通にありがとうと言うのではありません。嬉しそうにありがとうと言いましょう。できるだけニコニコしながらありがとうと言うようにしてください。目尻にシワを寄せ、口角を上げ、声のトーンを上げる。嬉しそうにありがとうと言うと明るい雰囲気が漂います。喧嘩の後のどんよりした雰囲気があなたの笑顔によって吹き飛ぶでしょう。笑顔だけで仲直りができるわけではありませんが、険悪な雰囲気を和らげる効果は抜群です。険悪な雰囲気が和らげば仲直りもしやすくなります。喧嘩の後は笑顔になれないと思うかもしれませんが、抵抗感を振り切って頑張ってみてください。口の口角を少し上げるだけでも印象が良くなります。あなたから嬉しそうにありがとうと言えば、相手も嬉しそうにどういたしましてと返してくれるでしょう。険悪な雰囲気が和らぎ、仲直りのきっかけをつかみやすくなります。嬉しそうにありがとうと言うようにする。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その11、助けを求めれば2人で一緒に協力する機会を作れる。仲直りをするにはまず相手と接触する必要があります。接触しなければ話ができず、話ができなければ仲直りもできません。喧嘩の後には険悪な雰囲気が漂います。お互いが無視を貫いているとなかなか仲直りのきっかけをつかめません。少しでも緊張をほぐすために、まず相手と接触する機会を増やし、普通に話ができる状態になりましょう。では相手と自然に接触するにはどうアプローチをすればいいのか。その一つが助けを求めるという方法です。相手に助けを求めて2人で一緒に仕事をする機会を作ってみましょう。例えば1人ではできない仕事があるふりをして相手に助けを求めます。頑張れば自分でできる仕事であっても余裕がないことにして、わざと相手に助けを求めます。余裕がないから一緒に手伝ってほしい。家事が大変だから一緒に手伝ってもらえないかな。助けを求めれば相手も断りにくいでしょう。特に重要なポイントは一緒にです。あくまで2人で一緒に仕事をする機会を作ることが大切です。2人で一緒に何かをする機会を作れば、2人で協力する機会にもなります。つまり2人の気持ちや動作がうまく噛み合うことになる。2人で力を合わせる機会を作ることで、自然とコミュニケーションが生まれ、堅苦しい雰囲気も和らぐでしょう。頼りになるねと褒めるチャンスができたり、ありがとうと感謝をする機会もできたりします。結果として仲直りしやすい雰囲気が作り出せるのです。自分一人で対応する余裕がない時こそ仲直りのチャンスです。せっかく一緒に暮らしているのですから、声をかけやすい状況を生かしましょう。相手に助けを求めて2人で一緒に仕事をする機会を作る。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その12、関係がこじれた時は肩叩きで仲直り。相手と関係がこじれたら肩叩きです。肩叩きは肩のこりをほぐすだけでなく、不仲の改善にも役立ちます。相手の不機嫌がなかなか治らないなら、そっと肩を叩いて機嫌を直してもらいましょう。一緒に暮らしているなら肩叩きをするチャンスもたくさんあります。不仲の改善には自分から相手に近づき、自分から優しさを表現していくことが大切です。肩叩きは癒し、気遣い、スキンシップの3つを同時に表現できる手段。肩を叩くだけですが、不仲の改善にはうってつけです。肩叩きを通して不仲の改善のきっかけをつかみましょう。癒し。肩を叩くだけなら資格もテクニックも必要なく、誰でも簡単にできます。相手の肩を叩くと体の疲れが取れていくでしょう。相手を癒すお手伝いをすることで、心も体も元気になっていくでしょう。気遣い。肩叩きを通して優しさを表現できます。優しく接してもらっていることがわかると、相手の不機嫌も少しは収まるでしょう。相手は優しい気持ちに包まれ、心が癒されるでしょう。あなたから先に優しい心を表現することで、パートナーもあなたに優しい心を表現してくれるようになります。スキンシップ。両手で軽く肩を叩くだけですが、直接パートナーの体に触れることには意味があります。肩叩きはスキンシップの一つです。スキンシップは愛情を直接伝える表現方法です。肌の感触、優しい圧迫感、柔らかなぬくもり、スキンシップを通した心地よい刺激によって、離れていた心が再び近づくようになります。肩叩きで不仲の改善のきっかけをつかむ。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その13、仲直りに回りくどい言い方は不要。シンプルでストレートに言うのが一番良い。仲直りをするとき、回りくどい言い方に注意しましょう。回りくどい言い方の方がトゲがなく、穏便に表現できる気がするかもしれません。恥ずかしい気持ちがあると言葉を濁したくなることもあるでしょう。しかし回りくどい言い方をすると話が分かりにくくなるため、仲直りを妨げます。謝りたいにもかかわらず、謝るのは会ってからにすると曖昧な言い方をする。仲直りをしたいにもかかわらず、もう別れるしかないのかなと不安を煽る言い方をする。また会いたいにもかかわらず、あまり強がらない方がいいよと強がった言い方をする。表現が遠回しであったり、分かりにくかったりすると、きちんと言葉が相手に伝わりません。きっと相手は何が言いたいのと と思うに違いありません。回りくどい言い方は誠意や真心が伝わりにくいだけでなく誤解される可能性もあります。複雑な表現は言い訳がましく聞こえるだけ。誤解を生むと話がややこしくなり、ますます仲直りを妨げます。仲直りに回りくどい言い方は不要です。仲直りをするなら回りくどい言い方ではなくシンプルでストレートな言い方を心がけましょう。謝りたいなら本当にごめんなさいと伝える。仲直りをしたいなら仲直りをしようと伝える。また会いたいならまた会いたいなと伝える。飾り気のない一言でいいのです。シンプルな言葉で十分。パッと頭に思い浮かんだ一言を言えばいいのです。恥ずかしさがあったとしてもシンプルでストレートな一言に勝るものはありません。正直な気持ちをありのまま表現した言葉だからこそ相手の心に響きます。あなたがシンプルでストレートに表現すると相手もシンプルでストレートに返事がしやすくなります。仲直りでは回りくどい言い方は避け、シンプルでストレートな言い方を心がける。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その14。仲直りの話し合いでは冗談もジョークも不要。真面目な態度だけでいい。仲直りの話し合いでは冗談やジョークは不要です。照れや緊張があるのはまだいいのです。照れや緊張は冗談でもジョークでもないため悪印象はありません。むしろ真剣になっていることがわかるため好印象につながりやすいでしょう。しかし冗談やジョークはいただけません。冗談を言いながら謝る。ジョークを交えながら誤解を解く。これではせっかくの仲直りも台無しです。仲直りは二人の将来を決める大事な場面。大切な場面で不誠実な言動は不適切です。仲直りの話し合いで心がけたいのは真面目な態度です。余計な笑顔は見せず神妙な面持ちで話をします。謝るにせよ誤解を解くにせよ誠実な態度で話すことが大切です。真面目な態度があると謝罪の言葉に重みが出て相手の心を動かします。例えば謝罪の言葉を伝えるとします。謝罪の言葉は同じでも冗談交じりで言うのと真面目に言うのとでは印象が違います。どれだけ謝罪の言葉が綺麗であってもヘラヘラしながら言われると相手は納得しないでしょう。場合によってはかえって怒らせるかもしれません。一方謝罪の言葉が少し雑であっても誠実と本気が感じられるなら相手は重く受け止めてくれるでしょう。真面目に言った方が誠実と本気の気持ちがしっかり伝わります。何を言うかよりどう言うかです。仲直りといえば言葉に注意が向きがちですが、実際にもっと大切なのは態度です。仲直りでは言葉より態度の方がはるかに重要です。真面目に伝えることで謝罪の言葉に反省が込められ仲直りが円滑に進みます。仲直りの話し合いでは冗談やジョークは避け、真面目な態度を心がける。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その15。相手の状態が悪い時に仲直りをするのは難しい。仲直りの話をするなら相手の状態を確認しましょう。確認したいのは心と体の状態です。仲直りの話は時間に余裕のあるタイミングが良さそうに思えますが、そうとは限りません。時間に余裕があったとしても相手の心や体の状態が悪いならスムーズな仲直りは難しいでしょう。例えば相手がイライラしている時です。会社で何か嫌なことがあったのかもしれません。誰かに心が傷つく一言を言われたのかもしれません。人なら誰でも何らかの事情でイライラすることがあります。不機嫌な時は神経が高ぶっていて小さな不快感にも敏感になっています。空気に緊張が張り詰め居心地の悪い雰囲気が漂っているでしょう。そんな時に仲直りの話を持ちかけられても冷静に話すのは難しい。むしろ不機嫌を助長し2回目の喧嘩に発展する可能性もあります。相手の機嫌が悪い時は仲直りの話を持ち出すのは避けるのがいいでしょう。また相手が疲れているタイミングも要注意です。その日の仕事は特別大変だったのかもしれません。考え事が多くて精神をすり減らしているのかもしれません。疲れている時は体がだるくて気力も湧きにくい。相手が疲れている時仲直りの話をしたくても思考力が低下している状態では冷静に会話ができないでしょう。相手が疲れている時も避けておくのが賢明です。スムーズに仲直りをするには心と体に余裕が必要です。相手の様子を見て状態が悪そうなら仲直りの話は別の機会に回すのが得策です。むしろ相手の状態が悪いならできる範囲でいたわるのがいいでしょう。美味しい料理を作ったり肩を叩いたり早めの睡眠を促したりです。話を聞いてあげるだけでも喜ばれるでしょう。相手の状態が悪いなら仲直りの話は別の機会に回す。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その16。誤解を解くのは良くても言い訳は良くない。言い訳をしない方が仲直りの近道になる。仲直りをするとき言い訳に注意してください。言い訳ではなく誤解を解くならいいのです。相手の解釈が誤っているならきちんと誤解を解く必要があるでしょう。例えばしていないことをしたと思われたり言っていないことを言ったと思われたりです。勘違いや思い込みでトラブルになるのは不本意でしょう。何らかの思い違いがあるならきちんと説明して誤解を解くことが大切です。誤解が原因の喧嘩なら誤解を解くだけで仲直りができるでしょう。しかし誤解は良くても言い訳は良くありません。言い訳とは自分を正当化させるための発言です。つまり自分は悪くないとアピールするのと同じことになります。自分の立場を守るための説明は保身や自己顕示が強く聞き苦しいだけ。言い訳をすると相手は残念な気持ちになるでしょう。場合によってはますます相手を怒らせることもあります。結果としてできる仲直りもできなくなってしまうのです。仲直りをしたいなら言い訳は厳禁です。言い訳をしたくてもぐっとこらえて我慢します。自分が悪いならきちんと認めて素直に謝るのが一番。素直に謝るのは見苦しいことではありません。余計な弁明をしないで素直に謝れるのはむしろ潔くて好印象です。素直になろう、しっかり謝ろうという気持ちが伝われば相手の怒りも早く収まるでしょう。そして建設的な話し合いができ未来に向けた関係が築けます。言い訳をしない方が仲直りの近道になるのです。仲直りでは言い訳をしない。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その17。謝罪の言葉がワンパターンになっていないか。同棲中パートナーに謝る場面があるでしょう。パートナーを傷つけたり迷惑をかけたりしたときはきちんと謝ることが必要です。自分はきちんと謝ることができていると思う人でも振り返ってほしいことがあります。謝罪の言葉がワンパターンになっていませんか。例えばごめんねという一言です。謝るときはごめんねごめんねと言う。まだ素直に謝れるだけいいのですが、何でもごめんねと謝ればいいわけではありません。謝罪の言葉がワンパターンでは決まり文句で言っている印象が出ます。 投げやり、反省していない、心がこもっていないと思われても仕方ありません。同じ言葉の繰り返しでは相手の心に響かず、虚しく素通りするだけになるでしょう。謝罪の言葉がワンパターンでは、自分では真面目に謝っていても、不本意な誤解を招く可能性があります。謝るとき、謝罪の言葉がワンパターンになっていないか振り返ってみてください。ごめんねという言葉もいいですが、時には別の表現に置き換えてみましょう。謝罪の言葉は他にも数多くあります。悲しませてしまったね。辛い思いをさせてしまったね。失礼いたしました。今後は十分気をつけます。次はきちんとする。本当に自分が恥ずかしい。深く反省しています。申し訳ない気持ちでいっぱい。ごめんねの代わりになる言葉はたくさん思い浮かびます。謝罪の言葉は様々な表現を使った方が丁寧な印象が生まれます。言葉にバリエーションを作ることで謝罪の気持ちもより伝わりやすくなります。謝罪の度合いに応じて言葉を使い分けるとなお良好です。パートナーも心よく頷いて謝罪の言葉に納得してくれるでしょう。怒りも早く収まるのです。謝罪の言葉はワンパターンで済ませず別の表現を使う。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その18。ごめんなさいの言葉が抜けていては謝罪が曖昧になる。謝る時の言葉は何でしょうか。もちろんごめんなさいという一言ですね。ビジネスでは申し訳ございません、失礼いたしましたが使われますが、日常ではごめんなさいが一般的です。ごめんなさいと言うからこそ謝罪や反省の気持ちをしっかり伝えられます。子供でも言える基本的な言葉です。ところが謝るとき、照れや緊張のせいでごめんなさいが抜けていることがよくあります。なんだかいろいろあったけど許して、自分もそれなりに悪いと思っているよ、迷惑をかけてしまって自分が恥ずかしい、とりあえず謝ってはいるものの肝心のごめんなさいが抜けています。これではきちんと謝っていることになっていません。聞き方によっては自分の言い訳がましく聞こえることもあるでしょう。ごめんなさいという言葉が抜けていては謝罪が曖昧になってしまうのです。謝るときはきちんとごめんなさいという言葉を含めるようにしましょう。申し訳ない気持ちがあるなら思うだけでなく、きちんと言葉に出すことが大切です。それがごめんなさいの一言です。謝罪における一番大事な言葉であり欠かせない言葉です。ごめんなさいが含まれていてこそ謝罪や反省の気持ちが相手に伝わります。あなたがごめんなさいと言えば相手もごめんなさいと言いやすくなります。一番大切な言葉を言い忘れないように注意してください。ごめんなさいという言葉を使ってきちんと謝る。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その19。ため息は仲直りの妨げになる。喧嘩の後はピリピリした雰囲気が漂います。どんよりした空気で息苦しさを感じるでしょう。雰囲気が悪いと小さなことで疲れを感じやすくなるでしょう。そんな時ふと出るのがため息です。仲直りではため息に注意してください。会話中はもちろん、会話をしていない時もため息には気をつけたい。自分では息を吐いただけかもしれませんが、相手に与える印象を考えてください。話の途中でため息をつくと嫌だ、面倒だ、イライラするといったネガティブな印象を与えます。ある時は疲れのサインになり、ある時は失望のサインになります。ある時は心配のサインになり、ある時は不快のサインになります。怪訝な表情でため息をつけば怒っている様子にも見えるでしょう。どの状況でもネガティブな印象しかないのがため息です。ため息を聞いた相手は気持ちが慣れます。たった一回のため息が相手を傷つけることもある。たった一回のため息で雰囲気が悪くなり仲直りの妨げになることがあります。ため息の怖いところは無意識のうちに出やすい点です。たとえ悪気はなくても印象が悪くて誤解もされやすいため、油断は禁物です。特に普段からため息が癖になっている人は注意が必要です。吸った息を吐くときは口からではなく鼻からです。鼻から息を吐くときもゆっくりの動作を心がけます。これだけでため息の問題は解消されます。ため息には注意する。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その20。外で話し合った方がスムーズにいくこともある。仲直りの話をどこでするか。部屋の中で話し合うのがベストとは限りません。一緒に暮らしているのだから部屋の中で話せばいいと思いますが、デメリットもあります。部屋の中は緊張感がなかったり、独特の静けさがあったりして、かえって話しにくい場合があります。また、閉鎖された空間だからこそ、感情的になりやすいこともあります。そんな時は選択肢の一つとして、外で話し合うことも検討してみてください。仲直りの話は外の方が好都合という場合があります。例えば、居酒屋の個室などです。居酒屋なら、独特の空間でお酒を飲みながら話し合えるでしょう。アルコールの力を借りれば、緊張がほぐれ、話しやすい雰囲気になるはずです。個室なら、プライベートな環境も保てるので、話しやすいでしょう。外で話し合えば、新鮮な雰囲気と、適度な緊張感があるおかげで、話し合いが円満に進みやすくなるでしょう。また、落ち着いた喫茶店やレストランも悪くありません。喫茶店やレストランでは人目が気になりますが、その人目がプラスに作用することもあります。周りに人がいた方が適度な緊張感があって、引き締まった会話を促してくれます。美味しい料理を食べながら話をすれば元気が出て気分も良くなります。言いにくい一言を言いやすくなって仲直りを促してくれるでしょう。外で話をするなら、喧嘩の状況や二人の性格などを考慮して適切な場所を選ぶといいでしょう。部屋の中で話し合うという固定観念を外しましょう。外で話し合うことはできないか考えてみてください。二人の間に深い溝があっても、場所を変えて話し合うとあっさり仲直りできるかもしれません。外で話し合う選択肢も考慮する。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その21。誠意のない謝罪は意味がない。余計に相手を怒らせることもある。喧嘩をして早く仲直りするためには早めに謝ること。謝ることは仲直りの近道です。自分が悪いならきちんと謝ることで仲直りもスムーズにできます。たとえ自分に非がなくても、ひとまず謝ることで相手の怒りを収めることができます。ではとにかく謝りさえすればいいかというと、それは違うのです。ヘラヘラ笑いながら謝る。ごめんごめんとふざけたように謝る。謝っていても態度は偉そう。これはよくありません。誠意のない謝罪だからです。謝っていても申し訳ないという気持ちが感じられません。表面上の言葉だとわかるので、きちんとした謝罪になっていません。気持ちのこもっていない言葉は、表向きは謝罪であっても本当の謝罪ではありません。謝りさえすればいいだろうという安易な考えが相手に伝わると、謝っている意味がなくなります。表面上の謝罪はいい加減な印象を与えるため、かえって相手を怒らせることもあります。 大切なのは表面上の謝罪ではなく誠意のある謝罪です。深々と頭を下げながら申し訳なさそうな表情で心から謝罪の言葉を言う。謝罪は申し訳ないという気持ちが伝わってこそ意味があります。誠意のある謝罪ができてこそ相手の怒りも収まり仲直りもスムーズにいきます。表面上の謝罪ではなく誠意のある謝罪を心がける。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その20に、相手の指摘はできるだけ素直に受け止めること。同棲中、相手から指摘を受けることがあります。良い指摘ならいいですが、悪い指摘は厄介です。玄関の靴が散らかっているよ。引き出しが開けたままになっているよ。鍵を閉め忘れているよ。指摘をされた瞬間はムッとするかもしれません。特に厳しい言い方をされると叱られたような気分になり複雑な気持ちになるでしょう。あるいは自信や自尊心を傷つけられたとして腹立たしい気持ちになることもあるでしょう。反抗したい気持ちが湧いてうるさいと言い返したくなることもあるのではないでしょうか。しかし相手の指摘はできるだけ受け止めることが大切です。相手の指摘が正しいなら自分に落ち度があると言えるでしょう。玄関の靴が散らかっていることを指摘されたら素直に受け止め、きちんと靴を揃えるようにする。引き出しが開けたままになっていることを指摘されたら素直に受け止め、きちんと閉めるようにする。鍵を閉め忘れていることを指摘されたら素直に受け止め、きちんと閉めるようにする。特にセキュリティに関することは財産に関係するためしっかり注意することが必要です。指摘をされたら成長できるチャンスでもあります。素直に指摘を受け止めて改善すれば自分の行動がスマートになり公私ともに役立つはずです。ゆくゆく結婚して生まれるであろう子供の教育にも役立ちます。指摘されるだけありがたいと思うことです。失望されて完全に期待をされなくなると指摘すらされなくなります。パートナーから指摘されるうちは同性に希望と未来がある証拠。お互いが気づいたところを指摘し合い、お互いが改善していけばどんどん良い同性に向上していけます。きちんと指摘を反映していけばいずれ指摘されることもなくなります。狭い視野ではなく広い視野を持ちましょう。小さな心ではなく大きな心を持ちましょう。指摘を素直に受け止めた先に待っているのは結婚です。相手の指摘はできるだけ素直に受け止める。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その23。話し合いが行き詰まったときは一度中断するのが得策。お互いの考えが異なったとき話し合いが大切です。悩ましい問題は一人で推し進めて決めるのではなく二人で話し合って決めることが大切です。ルールや役割分担を決めるときも話し合い。大きな決断をするときも話し合いです。喧嘩をして仲直りをするときも話し合いです。一人暮らしのときとは違い、常に二人の同意を意識した行動が大切です。しかし、いつも話し合いがスムーズに進むとは限りません。どうしても妥協ができず譲れないこともあるはずです。時にはお互いが一歩も引かず話し合いが平行線になることもあるでしょう。決着がつくまで徹夜で話し合えばいいわけではありません。精神論には限界があります。もし話し合いが行き詰まったときは無理やり話し合いの決着をつけるのではなく一時中断するのが得策です。時間の置き方は自由ですが少なくとも二人の気持ちが落ち着く程度がいいでしょう。時間を置くと感情の乱れが落ち着き冷静になれます。心に余裕ができて考えや気持ちを整理できるようになります。改めて考えると自分の誤解や未熟に気づくこともあるでしょう。時間を置くことで別の見方に気づき明暗が思い浮かぶこともあります。別の機会を設けて話し合いを再開すれば以前とは違いスムーズに進みやすくなっているはずです。話し合いが行き詰まったときは一度中断して別の機会を設けるのが得策です。話し合いが行き詰まったときは一度中断して別の機会を設ける。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その24。謝罪はごめんなさいから始まり、ごめんなさいで終わらせるのが一番。自分が悪くて謝るときはごめんなさいという一言が大切です。ごめんなさいは謝罪の最も重要な言葉。申し訳ない気持ちや反省している気持ちを伝えることができます。このとき詫びる気持ちを強調して伝える方法があります。謝罪の最初と最後をごめんなさいにすることです。最初にごめんなさいという言葉から始まり、それから自分の落ち度や反省について伝えます。そして最後にもう一度ごめんなさいと言って締めくくります。サンドイッチのようにごめんなさいという言葉で挟むイメージです。こうすれば少なくともごめんなさいを2回は言うことができます。一番大切な言葉を最初と最後に言うことで強調効果が生まれます。しっかり謝っているという印象が強くなるため相手の心に謝罪の言葉が響き渡ります。相手が怒っていても許してもらいやすくなるのです。この謝り方は過失の大半が自分にあるとき特に効果的です。許してくれるかどうかは相手次第ですが申し訳ない気持ちはしっかり伝えられるでしょう。謝罪はごめんなさいから始まりごめんなさいで終わらせるのが一番なのです。自分が悪くて謝るときはごめんなさいから始まりごめんなさいで終わらせる。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その25。実は頑固な相手ほど仲直りがしやすい。相手が頑固でなかなか仲直りがスムーズにいかない。時々そんな声が聞かれます。確かに相手が頑固や強情だと話し合いもスムーズに進みにくいでしょう。なかなか自分の主張を取り下げない、素直に自分の非を認めないなど仲直りに手こずります。しかし頑固な相手とは仲直りができないわけではありません。むしろ逆です。実は頑固な相手ほど仲直りがしやすい。頑固な人は頭が固いがゆえに行動パターンが単純です。頑固な人の行動パターンは予想しやすいため思い通りにコントロールしやすくなります。頑固な人にある一言を使うだけで簡単に仲直りができます。それはまだ怒っているのという一言です。考えられる返事はまだ怒っている、怒っていないの二通りです。どちらのパターンであっても仲直りに向けた攻略が可能です。もし無視されても根気よく質問を続ければどちらかの返事が返ってきます。まだ怒っているという返事の場合、まだ怒っているという返事があれば少し甘えた返事をしましょう。そろそろ許してよ。どうすれば許してくれるの。いい加減許してくれないと今度はこっちが怒るよ。優しい言い方なら相手のプライドを傷つけずに話しかけられます。低姿勢で可愛い言い方をすれば頑固な相手も心が緩むでしょう。あなたが可愛い一言をかけると心の器の大きさを表現できます。何度か声をかけているうちにいつまでも頑固になっている自分が恥ずかしくなり態度が軟化していくはずです。心の隙をつけば意外と簡単に心を開いてくれます。怒っていないという返事の場合、相手が頑固なら強がって怒っていないと答える場合もあるでしょう。 そうすれば自然な流れで仲直りに向けて話を進めていけます。怒っていないならどこか食べに行こうよ。怒っていないなら一緒にお出かけしようよ。こうすれば次のアクションに進めることができます。相手も怒っていないと答えたからには次のステップに進まざるを得なくなるでしょう。この場合もあっさり仲直りができてしまうのです。頑固な人にはまだ怒っているの?と聞いて次のアクションを促す。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その26。話し合って仲直りができないのは話し合いが足りないだけではないか。話し合っても話が前に進まない。話し合ったが仲直りができなかった。話し合っても許してもらえなかった。理解されなかった。無駄だった。仲直りには話し合いが欠かせません。心の中で思うだけでは仲直りはできません。きちんと会って謝ったり許したり誤解を解いたりしてこそ仲直りができます。しかし話し合いをした結果、残念ながら仲直りができないこともあるでしょう。話し合いをしても無駄だったと思って仲直りを諦めそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。話し合いをしたことにとらわれていませんか。話し合って仲直りができないのは実はまだ話し合いが足りないだけではないでしょうか。生まれも育ちも性格も違う二人です。二人のギャップを短時間のコミュニケーションで埋めるのは困難です。話し合えばいいわけではありません。十分に話し合うことが大切です。話し合って仲直りができないならもっと話し合ってみてください。前回は理解してもらえなくても次回なら理解してもらえるかもしれません。コミュニケーション量を増やすと意思疎通が深くなり誤解が解けたり理解してもらえたりする可能性があります。もし話し合いが行き詰まっているなら場所やタイミングを変えればスムーズに進むことがあります。例えば夜景の見える場所で話し合えば美しい景色の影響でポジティブな話をしやすくなるでしょう。話し合いが平行線なら何か工夫を加えてみてください。妥協案や改善案など何らかの方策があれば行き詰まった話が再び進み始めるのはよくあること。話し合って仲直りできなくても諦めるのはまだ早い。話し合って仲直りができないときは話し合いが足りないことに気づいてください。とことん話し合いましょう。もっともっと話し合いましょう。仲直りの基本は話し合いです。どんな喧嘩も仲直りができるようになっています。話し合いを重ねればきっと仲直りができる光が見えてくるはずです。実はまだ話し合いが足りないことに気づく。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その27。二人だけで解決できない場合は親に介入してもらう方法もある。同棲でトラブルが発生すれば、まず二人で解決するのが基本です。同棲はあくまで二人の事情です。二人の問題は二人が話し合って解決するのが望ましいと言えます。しかし、自分からのアプローチではなかなか解決が難しいこともあるでしょう。自分から注意しても軽く受け止められ真剣に取り合ってもらえない。もしくは話がもつれて行き詰まり動きが取れなくなっている状態もあります。例えば、貸したお金を貸してくれない、何度言ってもルールを守ってくれない、などです。同棲するほど慣れ親しんだ関係ですが、慣れ親しんでいるからこそ注意や警告を雑に扱われることがあります。二人の問題ですから二人で解決するのが理想ですが、限界を感じたときは別の選択肢も検討してください。その方法とは親による介入です。困った問題があり二人だけで解決が困難である場合は親に介入してもらう方法が効果的です。第三者を通したアプローチなら物事がスムーズに進む場合があります。パートナーに余裕があるタイミングを見計らうのが得策です。怒鳴り散らすような言い方より諭したり気づかせたりする言い方をお願いしておくといいでしょう。親の威厳を借りればパートナーは問題の重大さに気づき反省を促せるでしょう。結果として行き詰まっていた話し合いが再び進み始める可能性があります。ただし親に介入してもらうなら十分慎重になってください。あくまで行き詰まった時の手段であり、最初から親に頼るのはよくありません。親に頼るとはいえ、相手を威圧して無理やり従わせるような方法は逆効果になるでしょう。場合によっては、パートナーを不快にさせたり、怒らせたりする場合もあります。気軽に試せる方法ではありませんが、問題が行き詰まった時の選択肢の一つとして検討してみるといいでしょう。二人だけで解決できない場合は、親に介入してもらう。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その28。仲直りができたという3つのサイン。握手、ハグ、ハイタッチ。仲直りができたらサインを表現しましょう。仲直りができたという意思表示です。サインを表現しないまま仲直りをすることもできますが、誤解を生むことがあります。自分は仲直りをしたつもりなのに、相手はまだ喧嘩中と思っているかもしれません。自分はまだ喧嘩中のつもりでも、相手はもう仲直りができたと誤解することもあるでしょう。こうしたすれ違いがないよう、仲直りができたと思ったら、明確なサインを心がけておくと安心です。仲直りができたというサインがあれば、心の切り替えもうまくいきます。仲直りのサインの種類に決まりはありませんが、仲直りができたと明確に伝わるものがいいでしょう。仲直りができたサインとして代表的な表現方法が3つあります。握手、ハグ、ハイタッチです。どれも仲直りができたことを形で表現できるので、誤解がなくなります。握手は信頼の印だけでなく和解の印にもなります。にっこりしながら互いに手を握り合えばもう仲直りができたね、これからまた仲良しだねという雰囲気になるでしょう。仲直りをした後も自然に以前と同じ関係に戻れるでしょう。ハグは仲直りをしないとできない行為です。ぎゅっと抱きしめれば体全身で仲直りのサインを表現できます。ハグは大きなスキンシップにもなるので以前のような親しい関係にすぐ戻れるはずです。仲直りの後の仲良しもスムーズになるでしょう。ハイタッチ、カジュアルに表現するならハイタッチもおすすめです。ハイタッチといえばスポーツ選手が仲間と勝利を分かち合うときによく見られますが、仲直りでも応用できます。お互いの手のひらを打ち合わせれば仲直りができたね、仲良しに戻れたねという雰囲気を表現できるでしょう。握手、ハグ、ハイタッチのどれを表現しても OK です。雰囲気が許すなら握手、ハグ、ハイタッチをすべて表現しても OK です。仲直りができたとサインが伝えられるだけでなく、仲直りの後の仲良しまでスムーズになるでしょう。仲直りができたらきちんとサインを表現する。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その29。二人で出かけたとき本当に仲直りができたことになる。仲直りをしたことに満足していませんか。険悪な雰囲気はなくなった。普通に話せるようになった。きちんと仲直りの握手もできた。確かに表向きは仲直りができたように思えるかもしれません。 しかし、これだけではまだ本当に仲直りをできたかどうか判断できません。仲直りをしたつもりになっているだけかもしれません。ここで一つ振り返ってみてほしいことがあります。仲直りの後、二人で出かけたことがあるでしょうか。二人でデートをしたり、買い物をしたりなどです。仲直りの後、まだ二人で出かけることができていないなら、仲直りが中途半端の状態です。仲直りをしたつもりになっている可能性があります。本当の仲直りは二人で出かけられるようになった状態のことを言います。仲直りの後、二人で出かけましょう。二人で行動を共にしながら、言葉を一言ずつ交わしていくことが大切です。最初はまだ違和感が残っているかもしれませんが、だんだん慣れて雰囲気も良くなります。二人でデートをするのもよし。二人で買い物をするのもよし。二人でスポーツを楽しむのもよし。ちょっとした運動で二人で近所を散歩するだけでも構いません。共に行動していると雑談がしやすくなります。雑談をすれば一緒に笑う機会も生まれます。一緒に笑えば有意義なひとときを過ごしたことになります。二人で出かけたとき本当に仲直りができたことになるのです。仲直りしただけで満足せず二人で出かける。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。その30。仲直りの後は終わった喧嘩の話を持ち出さないこと。仲直りの後は終わった喧嘩の話を持ち出さないようにしましょう。些細なことがきっかけで昔に二人がした喧嘩の話を持ち出したくなるかもしれません。そういえばあの時の喧嘩は本当に腹が立ったよ。どうしてあんなひどいことをしたの。今思い出したけどまだこの件を謝ってもらっていなかったよね。歯がゆかった出来事を思い出すかもしれません。まだ許していなかったことがあることに気づくかもしれません。喧嘩中に生じた食い違いを思い出すかもしれない。しかしすでに終わった話とはいえデリケートな話題です。終わった喧嘩の話を持ち出すと当時の不快な感情が蘇ります。怒り、恨み、嫉妬、憎しみ。会話がたどたどしくなり再び険悪な雰囲気が漂うでしょう。昔の喧嘩の話を持ち出したばかりに再び喧嘩に発展する可能性があります。昔の喧嘩に触れるのはわざわざトラブルを掘り起こすようなもの。仲直りが終わった後今さら責めたところで仕方ありません。過去は過去です。たとえ悪ふざけや興味本位だとしても安易に持ち出してはいけない話題です。一度仲直りが済めばそれで終わりです。仲直りができたなら終わった喧嘩の話は持ち出さないように心がけてください。言いたくてもぐっとこらえることも必要です。デリケートな話題を避けることで不毛なトラブルを避けることができます。仲直りができればもう過去のいざこざは忘れましょう。明るい未来をイメージしながらこれからの生き方に集中しましょう。その方がお互いにとって明るく建設的な関係を築いていけます。仲直りの後は終わった喧嘩の話を思い出しても持ち出さないようにする。同棲中の喧嘩で仲直りをする30の方法。まとめ。その1。喧嘩をしたらそのままにせずきちんと仲直りを心がける。その2。同棲中こそ喧嘩をして本音と本性を確認しておく。その3。喧嘩をした翌朝こそ元気よくおはようと挨拶をする。その4。喧嘩の余韻を長く引きずらないよう明るく振る舞う。その5。仲直りはできるだけ早めに行う。その6。やめてほしいことは命令ではなくお願いをする。その7。昔のメッセージを読み返し仲直りをしたい欲求を高める。その8。他のカップルを見て羨ましがって仲直りをしたい気持ちを高める。その9。相手の気持ちを理解する。その10。嬉しそうにありがとうと言うようにする。その11。相手に助けを求めて二人で一緒に仕事をする機会を作る。その12。肩叩きで不仲の改善のきっかけをつかむ。その13。仲直りでは周りくどい言い方は避け、シンプルでストレートな言い方を心がける。その14。仲直りの話し合いでは冗談やジョークは避け、真面目な態度を心がける。その15。相手の状態が悪いなら仲直りの話は別の機会に回す。その16。仲直りでは言い訳をしない。その17。謝罪の言葉はワンパターンで済ませず別の表現を使う。その18。ごめんなさいという言葉を使ってきちんと謝る。その19。ため息には注意する。その20。外で話し合う選択肢も考慮する。その21。表面上の謝罪ではなく誠意のある謝罪を心がける。その22。相手の指摘はできるだけ素直に受け止める。その23。話し合いが行き詰まったときは一度中断して別の機会を設ける。その24。自分が悪くて謝るときはごめんなさいから始まりごめんなさいで終わらせる。その25。頑固な人にはまだ怒っているの。と聞いて次のアクションを促す。その26。実はまだ話し合いが足りないことに気づく。その27。二人だけで解決できない場合は親に介入してもらう。その28。仲直りができたらきちんと最後表現する。その29。仲直りしただけで満足せず二人で出かける。その30。仲直りの後は終わった喧嘩の話を思い出しても持ち出さないようにする。